耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラ・ジ・オ。この配信は
全編ラミーヘッドマイクで制作されています。必ずイヤホン・ヘッドホンを装着の上お聞きください。もし今利用しているイヤホン・ヘッドホンでってされてもゾクゾクって来ないよって方は、イヤホン・ヘッドホンを別のものに変えてみてくださいませ。イヤホンの値段ではありません。ゾクゾクするかしないかです。はい、というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミダラジ、ミダラジ69回目、
69、
大事な数字ですね。69回目始まりました。とはいえミダラジは全年齢ですので、まあね、そういうちょっとアレな方向ではお届けできないので、まあ数字が69ということだけにしておきましょうね。というわけで、まずは皆さんにごめんなさいを、前回の本当は69回に更新するはずだった4月15日なんですけども、新型コロナウイルスの影響でゲスト会を予定してたんですが、ゲストをお呼びすることができなくなってしまいまして、で代わりにちょっとその後今回も本当は尊敬するあゆみ社長をお招きしてやるはずだったんですけど、そちらもちょっと今回この状況ですのでね、一回ちょっと中止にっていうか延期にさせていただき、今回は通常回としてのお届けをしております。まあちょっと様子見、これ撮ってるのもだいぶ前なので今後どうなるかちょっと読めないんですけど、まあ落ち着くまではちょっと私単品でやっていこうかなと思っております。はい、やっぱね、今の段階でこう確実に安全って言えないですからね。もう安全って言えるようになったらやっぱ再開していけたらなって思います。今はね、非常にいろんな各所いろんな業界が厳しい状況ですけど、負けないように皆さん頑張っていきましょう。精神的な面だけでもね、強く持って、病は気から、気が弱ってるとやっぱ風邪とかも引きやすくなるし、体調も崩しやすくなるしと数日前に熱を出した私が言うんだがみんなは気をつけてね、健康大事。はい、というわけで本日も
モルモットさんよろしくね。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
耳かきで普通おた、お便りコーナー。 このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介します。というわけで本日もやっていくんですが、最近ね、新しくね、自粛期間で家にいることが多くなって聞くようになったよなんて方もいると思うので、改めて紹介をしたいと思います。耳かきとはバイノーラルとかね、こういうので本当にお耳掃除をしているような音が聞こえてくるという感じで、耳かきされるの、耳かきされると癒されるよね、で音でも耳かきされたら癒されるよねって感じです。はい、まあ、ググればいっぱい出てくるから、ググって私の説明よりググってもらった方が早いから。ではでは早速やっていくね。つぶしゅ。ではお便りご紹介します。モルモットネーム木製ビスケット、あとブルマ大好きさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは、みだらじは、もるもるもる。新型コロナウイルスによるみだらじ日直間への対応、おつくま様です。東京は大都市ゆえに緊急事態を重く受け止め、閉めるときは閉める、閉めるときはいろんなところをキュッと閉める、対応はさすがです。声優さんは肺は重要という言葉を彩香さんの支援の記事で見ました。ウイルスにかかるということは、たとえ治っても声優さんとしての命を失う可能性があると。ファンとして全ての声優さんが安全であるように、そう行動すれば全ての人が安全に今の時期を過ごせるようになると思います。彩香さんも気をつけてみだらじなどの収録をしてください。そして危険だと思ったらすぐに延期休止などをして健やかにあるように願います。ありがとうございます。なんだろうね、今の時期ってさ、こう休止したくてもできないっていうところもやっぱあるわけ、休止したくてもできないってところはあるわけじゃないですか。特にほら、店舗に出向いていろいろやらなきゃいけないっていう教師の方とか、まあそういう部分はね、本当仕方がないんだけど、せめてこう自殺金とかね、できればいいのになと思っていつも見てます。白組秘密結社がね、在宅ワークができるということで、早くから、というかもうこの騒ぎがなくても在宅ワークを推奨しているというか、なので今回そこまで影響はなかったというか、まあ収録関係はすごいもう影響あるんですけど、制作関係はそこまでね影響がなかったのはまだ幸いと言いますか。とはいえ、我々含め他の声優さんね、お呼びするにあたってやっぱ公共交通機関を使うわけじゃないですか。なるとやっぱリスクって高くなりますよね。というところで、まあ、なんかね、こういう話をしても暗くなるだけなので、気になった方は私の支援を見ていただくとね、そういう記事が載ってるので、今後の方針とか気になる方はそちらを覗いてみてください。みんなもね、手洗いうがいしっかりして、手の消毒とかね、しっかりしてティッシュでちゃんと拭いて、健やかに健康に清潔に保ってくださいね。わかりましたかというわけでお次のお便りいきましょう。お次のお便りはモルモットネーム親しき中にもレイニーブルーさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、こんにちは。みだらしは最近番組を知った新米リスナーです。ありがとうございます。バイノーラルマイクのコンテンツにしっかり触れるのはこの番組が初めてだったのですが、なんだか耳だけ18歳のカーテンの向こうへ連れて行ってもらえるようで、とっても耳が気持ちいいです。いつも寝るときに聞きながら、いつの間にか寝落ちしているので、最高の癒しタイムを過ごさせて、最高の癒しタイムを過ごさせてもらってます。ありがとうございます。 寝てね、大丈夫です。起きてから聞き直し時間ないときは全然しなくて大丈夫です。寝てるときにじんわりじんわりじんわりじんわりこうやってね潜り込んでいって、で寝ている間に脳みそをぐちゅぐちゅとやって、知らない間にこのバイノーラルの音とダミーヘッドマイクの音声がないと眠れない、禁断症状が出るという具合にですね、体が改造されておりますので全然大丈夫です。安心してください。洗脳音声でございますから。そしていつの間にかないと体がうついてくるってなりますからね、全然大丈夫です。いやー、しかしこうやって新しく聞いてくれる方が増えると嬉しいですね。このね、自粛期間にぜひぜひぜひぜひさらにさらに聞いてくれる人が増えると嬉しいなーなんて思いますね。いいんですよ、耳かきとかこういう音の世界、ゾクゾクっとするでしょ。ぜひね、最近不安で寝れないんですっていう方がいたら、すってみだらじの URL を送っといてください。白クマとかブラックマの作品でもいいよ。布教しといてください。ぜひぜひぜひぜひ。あ、そうそう、今回送ってくれた親しき中にもリンリーブルーさんも、もし18歳を超えていらしたら、白クマ、ブラックマの作品も聞いてみるとすごく幸せな気分になれると思います。特に白クマの音喫茶寝転びっていう作品はですね、無料配布も行ってるというか、1時間半ぐらいの音声が無料で聞けるので、 DL サイト、もちろんみだらじの下の方に、公式ページの下の方にリンクが、音喫茶寝転びのリンクがありまして、有料版と無料版がありまして、無料版の方に飛んでいただくとですね、飛んだ先のサイトで音喫茶寝転びって調べれば出てくると思いますので、ぜひぜひそちらを聞いてみてください。そしてそして沼から抜け出せなくなればいいと思うよ。ぜひぜひぜひぜひ聞いてみてね。つぶはい、というわけで、よいしょ、反対側の耳に行きたいと思いますが、音程忘れちゃったね。あー落ちた。というわけで、ちょっとボンテンをこちらもズブリ。今ではお便り紹介します。モルモットネーム、みこしば@ズルペタ愛好会会長代表。これ逮捕した方がいいんじゃないですか。大丈夫、いいの、いいの、いいの、ありなの。はい、というわけでお便り紹介していきたいと思います。所長の彩香さん、みだらじは、みだらじは、みこしばです。今回の質問なのですが、よく聞かれるけど返答に困る質問ってありますか。私は見た目でオタクっぽいと思われて、おすすめのアニメを聞かれることが多いです。しかし相手の好きな作品もわからないと答えようがないですし、お気に入り作品をあげようにも女の子向けの作品なのでそれを言う勇気もありません。結局無難にメジャーな作品をあげてお茶を濁すことが多いです。彩香さんはこのように返答に困ってしまう質問はあるのでしょうか。ふむ、まあ、見た目によってこうね、質問されることって、ただ、あ、取れちゃった、よいしょ。 じあるかな、返答に困る質問なんだろうな。しばらく考えた結果、質問とは若干違うのかもしれないんですけど、声優っていうと声真似上手なんでしょって言われることがあって、えってその認識はちょっと違うんじゃないかなって。特に結構上の世代とか、なんかそのイメージがあるらしくて、何々のキャラクターみたいなのやってくださいとか、なんかそうするとえみたいな声真似はすいませんちょっとできないですねみたいな感じですね。あとなんか適当に一言それっぽい声で喋ってみてみたいなのもあって、台本がないとちょっとできないかなみたいなっていうのはいつも返答にちょっと困るかなって思います。あとね、ワン室じゃない普通のところでやるとね、ものすごく声が大きいから目立つんだよね。だからこう普通のオフィス的なところでやってって言われると、思いっきり突き抜けて結構ジムしてる方驚いちゃうと思うんですけどいいんですかみたいな感じになりますね。会議室飛び越えちゃいますよって普通に聞こえちゃうし、部屋がピリピリするけどそれでもよければ特にね、ソシャゲ系の決め台詞みたいなとかものすごい音量で喋ってますからね。今バイノーラルだから声控えめにしてますけど、普段のモノラルマイクだとすごいですもんね。一回あれなんですよ、あ、ちょっと元の調子悪いかもと思ってイヤホンつけてバイノーラルマイクのこうやって収録してて、あってなって、そのままイヤホン外すの忘れて発声練習をしたら耳が死ぬっていう、あいうえおいうえおはみたいな感じで言おうと思ったら、あーって言った瞬間にキーンってなって、あーやばいイヤホン外すの忘れてた、うるさーみたいないや横着しないでマイク止めろよって話なんですけど、なんかちょっと喉の調子がおかしいから、まあチューニング的な感じであいうえおだけ言おうと思ったらそんなで、だから結構普段のボリュームとは全然違うっていうところですね。まあ私の困る質問はそんな感じですかね。皆さんあります？人それぞれありますよね。職業柄の質問とかもあるでしょうし、ぜひぜひ他にもエピソードある方教えてください。はい、では次のお便りを紹介しつつ梵天に移りたいと思います。よいしょ、フォントネームカオルさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みたらじわみたらじわ。先日ですね、家族のみんなでお家で楽しめる映画を教えてほしいと言われたので、心が温かくなる映画すみっこ暮らし飛び出す絵本と秘密の子をおすすめしようとお話ししていましたら、だんだんすみっこたちの頑張る姿、特にペンギンとひよこの思いを思い出してしまって涙ぐんでしまい、あらすじも話せませんでした。すみっこが好きで映画だけではなくすみっこたちのこれまでの境遇も知っているあやかさんなら、この気持ちを共感してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。わかるよ、わかるわかるよ。あのね、すみっこってなんかすごいゆる系のほんわり系に見えるじゃないですか。でもそれぞれのエピソードが結構可愛いのもあれば泣けるのもあるんですよ。特にトカゲ、お母さんがすごい大好きで、お母さんと一緒に暮らしたいんだけど、自分が恐竜の生き残りでトカゲって偽って生きてるんですよ、じゃないと捕まっちゃうからって で、他のすみっこたちも一緒に調査されちゃったりとかしたらどうしようみたいな感じで考えてて、普段はお母さんと一緒に過ごせずに、他のすみっこたちと一緒に暮らしてて、お母さんの夢を見たりするんですよ。あのトカゲの夢っていうやつとなって、グッズも出てるんですけど、でもその話がもう超泣ける。あのマックのあのおまけとかも、私すみっこになるとめっちゃ買うんですけど、なんか鏡にお母さんを映すみたいなのがあって、これでいつでもお母さんと会えるねトカゲみたいなのが書いてあって、もうダメ泣くみたいな、てかもう 今も泣きそうみたいな、あもう今も本当泣きそう、本当トカゲね、すごいエピソードがあるんですよ。そんな感じでね、結構あの味のあるエピソードがすごく多くて、あのただキャラ可愛いだけじゃなくて、その子たちのいろんなプロフィールとかを見るとすごいめっちゃ泣けたりとかするので、もうさらに愛おしくなるので、もうぜひおすすめです。ちなみにすみっこの映画はものすごいあのバズったじゃないですか。もうね、もう当然だと思います。私ね、油断してたんですよ、映画館で。私もちろん公開初日に行ったんですけどその時にやっぱ子供向けっていうのは今までのキャラクターのグッズからして想像できてたので、まあこれこの時間はすみっこかわいいの時間だなと思って、もうずっと序盤、あやばいエビフライちゃんかわいい、尊い、あやばい何あのモコモコ超かわいい、あタピオカがエビフライになってる、あかわいいみたいな感じでずっとかわいいかわいいしてたんですよ。でも最後のあのあこれ言っちゃうとダメだ、言えない言えないけど本当にあーもうダメ、あーもう泣きそうってな、いやもう私映画館で号泣なんですけど、いやあのねハンカチじゃなくてバスタオル持ってった方がいいっていうくらい泣くんですけど、ほんとおすすめ。今 DVD 出てるから、あ特典付き買った方がいいですよ。あのフル特典、あの手乗りぬいぐるみとかいっぱいついてるのあるし、あの絵本がついてくる特典とかもあるし、いろんな特典があるんですよ。ちなみに映画館に行くとね、あの特別ななんかこう特典ももらえたりとかして、あのカードとかいろいろあるんですよ。だからあもうでも映画館も行けないんですけど、もうすみっこファンにはものすごく嬉しい特典がたくさんあって、ほんとすみっこいい。あちなみにね、今ねエビフライちゃん特集してるんですけど、あのもちろん私 3X ネットの会員でして、で発売日当日にもちろん全てを買うんですけど、
新企画伊賀崎彩香プロデュースチャンネル、あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか。月曜日水曜日木曜日金曜日土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト1時間以上の安眠音声を無料でゲット、音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ、白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。みたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじみたらじ、耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
リクエスト。
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所のお仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出ちゃう、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。というわけで本日も音のリクエスト紹介させていただきます。今回リクエストしてくださったモルモットさんは、モルモットネームカオルさんです。あやかさん、みだらじわ、みだらじわ。
ご多忙の中お手数をおかけしますが、カップ焼きそばを作って食べてほしいです。もちろん青のりは入れなくても問題ありません。できましたら袋を開けるところからよろしくお願いします。
というわけで、何買ってきました。カップ焼きそば、結構大きいわ。入れていくの前に、このね、あ、嫌な年、ふん、なかなか難しい。この底の方に割れてしまっているやつ、少々お待ちください。そしてお湯を捨ててきた。しっかりふやふやになりました。ここで割り箸を開けたいと思います。この割り箸もいい音ですね。
酢を入れる前にいただきます。わさわさいただきます。もっもっ、この味のない焼きそばが好きなんです。おいしいよ。ぜひ試してみて。入れたいと思うのですが、
じゃあ手についた、
よいしょ、入れる量は半分でございます。よいしょ。ああ汚れる汚れる、ベタベタになる。これをいかにこぼさないようになるかが大事なんですよね。おいしい。この乾燥キャベツってすごいよね。いつも感動する。というわけで、このペヤングは早く外に出してお昼ご飯にしようと思います。これ以上中に置いとくとね、保温室の中にペヤング臭が残っちゃうので。ではではちょっと短いんですが、ペヤングのカップ焼きそばの音でした。今回も素敵な音のリクエストありがとうございました。これからもみだらじが続く限りリクエストを受け付けております。どしどし音のリクエストを送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、みんな眠くなってきたと思うんで仮眠室に移動しましょう。
みん研究部シュピーシュピピピピ。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら。モルモットネーム、カナリアン@オーナーワーニアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは安眠研究部のリクエストをさせていただきます。男友達と宅飲みで一緒に酔いつぶれてしまった後、一人フラフラになりながら起き上がり、男友達を解放するシチュエーションをお願いします。実はその男友達が大好きで、その友達が寝てしまっていることと、まだ自分がお酒が抜けきってなくて酔っ払ってしまっていることを言い訳に、ずっと好き好き言っちゃう甘い甘い展開を希望します。ぜひよろしくお願いします。というわけで、今回はこちらのお話を具現化していきたいと思います。ではでは、ではでは、いきますよ。せーの、ピュッ。寝てた？やば、今何時？終電残ってるかな？もうなんで起こしてくれないの？って、ちょ、なんで寄りかかって？離れてよ。え？頭痛い。もしかしてあんたも寝てたの？ごめん、いきなり突き飛ばして。大丈夫？気にしないで。いや、それなら仕方ないから。あ、って言った。私も痛い。何を飲んだんだっけ？覚えてない。みっともないとこ見せちゃった。夜にもよってこいつに。ん？いや、なんでもない。その寝ちゃっといてなんだけどさ、泊まって行ってもいい？ちょっと私も帰れないかも。ありがとう。ところで大丈夫？すごい顔してるけど、ベッドまで運ぼうか？大丈夫大丈夫。まあお姫様抱っこは無理だけど。よいしょ。なんとか頑張って、運ぶから。ねえっと、はあ、大丈夫？お水持ってくる？平気？わかった。クラクラする。ちょっと私も横になるね。どこ寝ればいい？ベッド？いや、だってベッド今あんたが。は？一緒にって、な、何考えてんの？そんなの。あ、ちょっと寝ないでよ。だって、本当に寝ちゃった。もう。
いいんだよね。いいって言ったもんね。失礼します。顔近っ。ねえ、本当に寝てんの？冗談とかだったら怒るからね。寝てる。もうこっちの気も知らないで。はぁ、女として見られてないのかな、私。それとも、私にならこういうの嫌じゃないってこと？意識過剰かな。ねえ、私ね、抱き枕ないと寝つけないの。だからいいでしょ？キュッてして。あったかい。それに大きい。こうしてみるとやっぱり男の子だね。こんなことしちゃうなんて、私やっぱ酔ってる。ねえ、気づいてんの？気づかないふりしてるの？それとも本当に気づいてないだけ？私があんたのこと好きだって言っちゃった。起きてなくてよかった。起きてた方がよかったのかな。聞いてたら返事してよ。私ね。好きだよ。大好き。いつからかな、友達だと思ってたのに。こんなに好きになっちゃった。気がついたらもうただの友達には思えない。こんなこと急に言われても迷惑？でもさ、あんただって悪いんだからね。こんな無防備に家に誘ったりなんかしちゃってさ。しかも二人っきりで。ちょっとぐらい抱きしめられても文句言えないでしょ。あんたが一緒に寝ていいって言ったんだからね。好きなの。私はね、あんたのこと大好き。大好きだよ。なんてね。さすがにキャラじゃないよね。ああ、やっぱ酔ってる。もう、あんたが悪いんだからね。あんたの前だと、私、すっかり甘えん坊になっちゃう。やっぱり好きな人の前だと、緩んじゃうのかな。今日もすっかり飲んで潰れちゃったし。でも、まあいいかな、こんなのも。たまには酔っ払ってるんだし。好き大好きだよ。 このぐらいいいよね。好きなんだもん。大好きなんだからさ。なかなか伝えられないから。寝てる時くらいもんね。好き。やっぱり酔ってる。こんなのダメだよね。でも眠くなってきた。起きたらどんな反応するんだろう。私に抱きつかれてるなんて。ちょっと怖いけど、でも楽しみ。おやすみなさい。
はーい、というわけで今回のお話もいかがだったでしょうか。
いやー、なんだろう、用途無防備になって可愛くなる子っていいですよね。
いやー、綺麗に酔いたいものですな。お酒は飲んでも飲まれるな。私は飲めないの分かっているので飲まないんですけど。いやー、こうやって可愛くなれればいいんですけどね。
私飲むとお説教しちゃうから。絡むから、めっちゃ絡むから。
飲まない、飲みません。というわけでね、安眠研究部も他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームでございます。お便りはね、次回のお便りに関してはこれの公開日当日までとなっております。でも全然まあ回も関係なく送っていただいて、また次回とかね、その次とかにも利用されることもあるし、伊賀崎の支援でも定期的に紹介してます。ぜひぜひ諦めずに送ってくださいませ。はい、皆さんの研究所ライフが充実するにはお便りが必要です。ぜひぜひご協力くださいませ。というわけで、第69回目のみだらじはここまでで終了でございます。次回の配信は5月6日ですね。5月の6日水曜日でございます。忘れないで聞いてくださいませ。まあ冒頭にお知らせした通り、日直会はしばらくできないと思うので、しばらくは通常会でお届けいたします。早く事態が収束しますように。ではでは、今回もありがとうございました。伊賀崎でした。バイバーイ。